はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、もう本当に久々の豆たけでの収録 で本当に久々のもうすっごいノーマルなパターンのあの収録になるんで、今日は普通に終わりたいんだけど多分普通にならないだろうなって思う感じで、あのこの方と一緒にやってみようかなと思います。
普通にならないと嬉しいな、楽しそうだなと思ってるすみえです。
こんにちは。
もう久しぶりね。
めちゃくちゃ久しぶりよね。
豆たけコーヒーでの収録めちゃめちゃ久しぶりですね。
映画祭のあのやつ以来、ま
ああれも山国コア、
あのコア山国でやって、そう、コア山国で、あの時以来だっけ。
そうですね、
あの時だからもうほんと今年に入ってもうほとんどここでやってなくて、出張ばっかり、出張なんか出張が当たり前になって、ね、もうなんかすごい逆になんかすごいなんかドキドキしてる。
そうすごい、でも改めてなんて素敵なとこなんだろうと思って、
ね、めちゃくちゃ素敵だよねとか俺が言って
本当にどの季節に来ても
いい、ね、あでもなんか今すごいいい季節で、なんかちょっと窓もね開けましたけど、なんか今日は本当に気持ちのいい日で、
本当になんか嬉しいです。豆たけあのスタジオでの収録で、うんうん、本当に嬉しいです、
はい、嬉しい感じで、じゃあ、はい、今日はやっていきましょうかね。
はい、
よろしくお願いします。はい、ということで、前回の、ノンマルのゲストが、山賀明さんですね。津多見小学校 の校長先生でしたけども、もう早速今日のゲストをご紹介させていただきます。はい、今日のゲストは、久常和孝さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。本当にぶっつけ本番ですよ ね。
はい、ということで久常和孝さんです。まあ、言いにくいんで後でもうあの片高先生ってもう言わせてもらうんですけど、
片高先生、
はい、片高先生、
片高先生、片高です。
ニックネームみたいな感じなんです。片高先生、
そう、それがもういきなり出るんですけど、あの山賀さんから、山賀先生、校長先生からのメッセージいただいてるんで、こちらをご紹介させていただきます。久常和孝さん、片高先生と子どもだけでなく同僚の教職員や地域の方からも、呼ばれている久常先生はまさに教育界のレジェンド。定年後も教壇に立ち続け、子どもたちを指導しながらも自ら野球選手として活躍。さらに毎日絵を描いたりホームページを更新したりと疲れを知らない鉄人。何よりも耶馬渓を愛し人を愛し、とても面倒見の良い方で、ほぼ毎月教え子の結婚式に呼ばれているようで多くの方に慕われています。10回分くらいネタがあるので困った時はいつでも呼んでくださいと山賀さんからいただいてます。
はい、とんでもありません。
す
ごい、相当偉い人みたいになるんです
けど、この月は片高先生のみ毎週できるぐらい、
もう多分今年全部もう片高先生でいいんじゃないかってい
う。いや、そんなことはありません。
特集組めますね。
そうっていう、あのもうあのね、今先にもう俺言ったけど、あの片高先生と、うん、俺も別にそんなに知ってるわけじゃないんだけど、もう片高先生って勝手に呼ばせてもらってます。はい、なんですみえちゃんも片高先生
です。
はい、どうぞ。はい、
もう本当にもう飽きた飽きたね、皆さんあの片高先生、片高さんとかもいるし、うん、片高先生って皆さん言われますけども、片高先生の話、どういう話にしていこうかな。
打ち合わせないですからね。
打ち合わせないんですから。すみえちゃん、なんか聞きたいことある？
このレジェンドぶりがすごいですね。
はい、もう今年でですね、教員生活45周年迎えました。
すごい。っていうことは、はい、今も言われ、一旦まあ退職されて、
はい、
で、あれですよね、何て言うんですか、再任用。
再任用はしてないです。
もう
臨時で、臨時講師でずっと来たんで、もう毎年、はい、単年度で。
45年？ん？
40? だから38年が現職で。
22歳から60歳までなんですよね。
はい、
で
それから7年。もう早いですよ、月日が経つのは。
じゃあ今67
歳？ 6。今年77になります。
すごい。そっ ずっとそんな先生でできるんですか？ちょっとよくわかるんですけど、
その再任用は65までなんですよ、
はいはいはいはい、
けども自分はもう臨時講師をずっとやって、臨時講師はもう100歳でも200歳でも
できるんですか？
できるんですよ。
そうなん
だ。やっぱ鉄人なん
ですね。いやいやいや
聞いてるルートが違うっていう。
100歳でも200歳でも
へ、はい、そうなんだ。そこはリミットないんですね。
そうです、そうです。まして教員も足りないですからね今。
あ、はい、そうっていうかもうぜ見てわかると思うけど全然66歳に見えない
です。見えないです。
いやそんな
本当に
もうじいちゃん先生ですよ。
全然おじいちゃん感全くないです。
おととしですね、孫と同じ学校に勤務してたんですよ、だけど普通はあの親と一緒に勤務するっていうパターンはあると思うんですけど、孫と一緒に勤務するってあんまり滅多に日本でも少ないのかな。
そうです
よね、はい、
今は、矢場系の学校ですか？
あ、今はですね学童の関係があって、
はい、
もう福岡県じゃないとちょっとその孫を迎えに行ったりとかそういうのがあるんで、だからちょっと福岡県の方で。
福岡県？
はい、
福岡県の
方が福岡県
山のちょっと向こう。
そう、川のちょっと
向こう。あ、川のちょっと
向こう。ちょっと、ね、ちょっと行き
は。ああ、なるほど。そうですね。
はい、えっちゃんさんの時言ってましたね。山のちょっと向こう、福岡だからって言って。
行けばっていう。じゃあそんなに遠くない、ね、
遠くないです。30分ちょっとぐらいで。
あ、はい、あ、なんとなくイメージできました。じゃあそこら辺のじゃあ学校に。
そういうことです。はい、
へぇ、
それからだから仕事終わったら孫を迎え行って、
うんうんうん、
そして家に連れて帰ってとかそんな毎日の生活を送ってます。
へえ、はい、お孫さんも身近な日常の。
あ、そうですね。一緒には住んでないんですけど。
はいはい。はい、すごいかっこいいおじいちゃんですね。こんなにマルチにかっこいいですね。
どうしよう、まあ。まあ先生っていうことは分かったよね。だから俺もまあ先生ってことは一応知ってるんだけど、まあ、その先生の、まあ、これまでどうやってどういう先生であったかっていうのをちょっとずっと、まあ、全然知らないんで僕
は45周年の歴史を
ちょっとギュッと30分ぐらいにどうにかなります。
いやいやいや、なりません
けど難しいですよね、
はい、
そこをなんとかみたいな、
まあ、でも実際、うん、自分が最初一番最初勤務したのは、はい、豊田小学校だったんですよ、はいはい、中津の
市内
の、ね、市内の、はい、でそこがもう入った時1500人の学校だったんですよ。1500人の6学級
そう
40ほぼほぼ40人の、
うんうんうん、
もう1学年6学級だったんで、
はいはい
はい、生徒します大きく前に習いとか言ったらもうグラウンド出てしまうもん
ね。そうですね、だからこれしか
小さくしかできない、小さく前にできないみたいな。
1500人
1500人です。まあ、そういうところからスタートして、うんうん、で次に行ったのがこの西谷小学校といって、はいはい、本山ですよね、
はいはい、もう
そこは50人ぐらいのちっちゃな、
すごい、
その当時で、
その当時で
桁が4桁から2桁になったんですね。なんか最初
はもう今の第二のふるさとですけど、
はいはい、
やっぱりなんかこう人数の違いにこう戸惑いを感じたっていうか、でそこで複式学級
いきなりですか？
いきなり複式学級だったんで。
どういう意味ですか？複式
学級は、
ね、もう例えば5年生と6年生が一つの教室で
複式だ
ったんです。そう
だから少ないから先生が一人で見るの。
教科書とか違うわけですよね、学んでる内容。
そうなんです、はい、
でも同時進行でこっちにも教えなが
ら、うん、なんとかなる。俺も複式学級の出身だから、
いやそうですか。
そう、あ、いや、まあ、文庫の時に奥畑文庫
行ってる時に、ね、はい、
そうだから 1年の時は違ったかな。あ、1、2年とか、うん、2、3年みたいな感じ。だいたい複式でしたね、
うん、
だからすごいんだよ先生。すごいのはやっぱりその前と後ろに黒板があったりとかして、でそれをうまく使い分けたりとかして、あとまあ半分半分に使ったりとかはしてましたよ ね,
そうですね。
そんな感じでしたやっぱり。
そうです。でもその、まあ、いろんなやり方があって、うんうん、まあその、まあ、5、6年生でもだから同じ単元をするみたいな、
はいはい、
だからもうその国語だったらもう6年生の内容を一緒にするみたいな、漢字は別ですけど、
はいはいはい、
まあ、そういうのもしながらできるだけ短式に近い形でそうやってた。
でもなんか結構、
うん、
あのやっぱさ、まあ、例えば1年自分が1年の時に2年生と一緒にやると、うん、2年生のそのほらやつを横で目で見ながらやるから、
はい、
ちょっと先
予習しちゃってる感じ
で、なんかちょっとずつなんか先々ができるから、なんかね、まあ、なんかちょっとできた気になるっていうか、なんか先にこうやってるからすぐ理解が進むっていうなんか利点はあったかなとか、
あったかもしれないですね、
うんうん、
そうか、 あ、でも先生の側は大変そうですよね。理科とか結構工夫がいりそうだし、両方の学年を
教えると
か、どうやってやってたんだろう、どうやってやってました、どうやってやってました、なんかその複式の時って。
そう、まあ、今も実際複式なんですよ。
あ、今もそう、
今も複式なんです。
あ、小さい学校なんです
ね。今小さい学校なんですよ、20人の。
へ
で、それでだから今は完全にもそのあっち行って教えて、
うんうん、
今度はこっち行って教えてみたいな。
一人、あの副担任みたいな人
いないです。
一人で、
全くいないんで。
大変ですね。
だからなんか、まあ、そのあの西谷の時代は、
はいはい、
あのそのまあ、どっちか一つのクラス同じ授業をできるだけしていこうってことだったんで、
うんうんうんうん、
だからだけど今はもう完全にもう2つに、一つの教室で2つに分けて授業してるんで、なんか毎日帰ったら疲れてます。
それはそうです。さすがの鉄人もやっぱ疲れます。
いやいや、鉄人じゃないですけど、はい。
すごいな、それ。
そう、すごいね。だから本当すごいの。
求められるものが多いですね、
そう
先生。
そう、そういうことですね。
特に若くて入ったばっかりで複式とか。
そうですね。
学ぶこといっぱいですよね。
なんかでも昔のなんか先生ってすごいよね。なんか
複式
いきなりなんか若い先生がほぼだったんですよね、そういう時って。
あ、そうなん
だ。うん。で、あの、あ、多分知ってる。あの、僕あの奥畑の時にあの、うん、高田先生、高田浩二先生とが担任だったんですけど、うん、ご存知ですよね。
そう、うん、一緒に、はい。
うんうん。だからもうそうとが担任の先生だったんですけど、うん、その先生もやっぱりそう複式でうまいこといろいろやってましたもんね。
う
ん、
そうか。でもこうなんか逆にやりがいがあるところとかもあるんです。それとももう苦労の方が大きいんです。
いやいや、苦労って感じたら多分、
う
ん、
しんどくなっちゃ
う、しないと思うけど、うん、あ、まあ楽しいですよね。
へー、すごいな。そう、なんか22歳から60歳まで時代も相当変わるわけですよね。
変わりますよね、はい、
人数だけの差じゃなくて、そのあたりとかどんな時代の平成を見てこられたんですか。先生として
人数、まあまあ多い学校もあるし、はい、少ない学校もあるし、
うん
うん、まあ変遷っていうか、もう学校に行っちゃ多いけども、
そのあれですか、
難しいですね。
小学校ですか、ずっと。
もともと小学校だったんですよ、
はい、
で3年間だけ、
うん、
まあ、中学に行ってほしいって言われて、
はい、でも矢場系中学校いらっしゃいましたよね。
そうです。
あれ、その時だけ、
あ、聞いてください、3年間だけ行ってくださいって言われたんですよ、
はいはいはい、
で3年間じゃ あの中学校に行って、
うん、
で3年経った時に、うん、そう言っていた人たちが、うん、もう人事異動で変わっていたりとか、あ、だからもうまたそのまま中学校に、で それからずっと退職まで中学校だった。
そうなんですか。
はい、
3年の経
験が小学校の先生だったのにずっと中学校
で3年間中学校にちょっと行ってくれないだろうかと、はいはい、言われて、まあ、行ったんですけど、その後もう皆さんがもう言われた人たちがいなくなっていたので、もうそのままずっと
口約束が、
口約束ですよ。
中学校の方が長くなっちゃったみたいな、
ね、うん、まあ、イーブンイーブンイーブン
な感じです、はい、小学校をやって半分は中学校やって、
そう、そんな感じです。だからもう一回小学校の先生、いつかあの古川の話でもう一回小学校の先生したいと思って、あの退職の時に小学校に希望を出したっていうか、それが行ってくれって言われたのが自分の希望じゃなかったので、
うん、
希望じゃなかったので、
あ、中学に行く
と、行くのが、
うん、本当はじゃあずっと小学校に行きたかったって
。そうですね、
や
りたいっていうのは思って、まあ、中学は中学の良さは、
うんうんうん、
十分こう楽しませてもらったんですけど、うんうん、もう一回小学校でもしたいなって思って退職は、う
ん
う
ん、僕あんまりなんかよく仕組みよく分かってないですけど、
うん、
あれ、あの例えば、大学の時に小学校課程みたいなやつで卒業するんじゃないですか。小学校の資格を取ってみたいな、で中学校の資格とか別なんじゃないですか。そんなことなくて、
中学校の免許証がありますよね、
うん、
で小学校の免許証がありますよね、はいはい、だから2つ持ってたので、
あ、2つ持ってたから いけたってことです
よね。そういうことです。
持ってなかったらいけないですよね。
いけないですね、はい、
持ってたからか、
はい、
でも小学校やっぱりもう一回教えたいなって思ったのは何が魅力だったんです、小学校に、
うん、そうな、まあ、もちろんだからああいうこう子供たちのこう、まあ、大人、ある意味大人的な中学生もそれなりにやっぱりこう部活したりとかいろんな中で楽しさ十分こう味わったんだけど、
はい、
もう一回あのこう何ですか、 あの幼い子供たちと一緒に教室の中で接してみたいなっていう思いが、うんうん、ありましたね。
そっかそっか。
じゃあもう退職なされて、60歳退職なされてからは、その今7年
は
ずっと小学校、
小学校です。あ、はい、
そうなんですね。
だけこれもだけど大井学校、
うんうん、
あの女水小学校とか豊田小学校とか大きい学校もあれば、
うんうんうん、
下郷にも来たんですけど、
うんうんうん、あ、そうなんですか。
はい、下郷の時は複式、
あ、
複式だったですね。で7年のうちだから大きい学校、小さい学校、はい、中津の、あの旧中津、それから旧下毛、いろいろ回りながら。
あ、毎年変わるんですか。
うん、変わらなくてもいいのかもしれないんだけど、うん、まああのもうできたらあまりこう責任もこう、
うんうん、
こうなもう自分自身が楽しみたいんで、
うんうん、
なんかまあいろんな学校に行ってみたいなっていう思いがあって、はい、そうさせてもらってます。
へえ、
はい、素敵ですね。自分自身が楽しみたいって姿勢がなんか大人の人で、あのなんか自分が小学生とかだった時に、あの楽しそうだった先生と楽しそうじゃなかった先生、めっちゃもう子どもの面にもう分かってたっていうか、なのでなんか素敵やなと思います。その自分が楽しみたいって姿勢でいらっしゃってくれてる先生、
やっぱこう、こう可愛いっていうか、今日もこう学校に行ったら、
うん、
いつもありがとうとか言って、折り紙をこう、
なんか
こう、持ってきて、
今日も来ます。
そうそうそう、子供が可愛いじゃないですか。
可愛いですね、
はい。そういうのをこう見るとやっぱこうなんか、
ね、
その辞めてから7年目になるんですけど、うんうんうん、まあやっててよかったなっていう、なんか些細なことですけど、
うん、
まあ、大きななんか喜びもあるんだけど、
うん、
なんかそう日々のこう、
うん、
ちょっとしたこう、
うん、
ことがこうなんか幸せに感じますよね、
うん、
なんか、
はい、それでもこれ今7年やって、はい、さっきなんか100歳も200歳もって言われましたけど、うん、やっぱもうできる限りずっと続けたいみたいな感じ
の。そう、昨日ちょっとブログに少しだけ載せたんですけど、
ブログにされ
てる。それでこう、うん、なんていうかな、学級自分がこう昼休みとか、本当に今働き方改革でいろいろあるとは思うんですけど、
はいはい、
もう昼休み子供たちと一緒に遊べなくなったりとか、
はいはい、
でそれからこう、まあ、学級通信こうもう毎日書いてるんですけど、
うんうん、
まあ、この学級通信が書けなくなったらもうやめようかな、はい、
やっぱそのある自分の中でラインがある、
そう、もうここだけはもうずっと、うん、ずっとやり続けたいなって思うものがあるので、
うんうんうん、
だからそれができなくなった時にはもう
さすがに
もう
鉄人も引退する
、いや引退
しようかな。学級通信は手で書かれてるんですか、ブログに書かれてる。
いや、あのパソコンで、
あ、パソコンで来て配るものがあるん
ですか。そうです、はい、
学級通信
懐かしい
で
し
ょ。毎日書くんですか。
毎日
出すんですか。
はい、だからあの辞めてから、これちょっと自慢でいいですか、
ね、はいはいはい、
自慢なのかな、分からないけど、
いや、
やっぱその子供たちと過ごした日々を、
うん、
なんだか綴っておかないと、
こう記録して、
忘れちゃうじゃないですか、
うんうん、
あ、もちろん自分もそうだけど、
うん、
まあ、子供は忘れたいって思ってるかもしれないんだけど、
いやいや、
まあ、それは捨ててくれても全然構わないんですけど、うん、なんかこう一緒にこうやってきた日々をこう綴りたいなって思って、
うんうん、
まあ、写真も載せるんで、
うん、
なんていうか、まあ、それを閉じて最後渡すみたいな、
うん、
はい、
それを毎日、
その毎日その学級通信って、
うん、
今日あったことを書いて
次の日に渡します。
じゃあ夜書いて、
あ、
夜
作る、まあ、ってか、その夕方学校で書くのか、まあ、用事で、
うんうん、
ある時にはもういよいよ
で前の日 あったことはその
次の日に渡せる、
渡すっていう形で、
は
い、
で、
うん、
毎日
朝
刊みたいな届く、昨日のあれが届く感じ
なんですね。今日の一面なんだろうみたいな。
だからその親の方によっては毎日こんなの毎日読むのも大変だっちゅう、うん、お家の方もおるかもしれない
んだけど、大変なぐらいあるんですね。情報でも、
いやそんな感じ、はい、
それでも記録、私親だったら嬉しいですけどね。
毎日するのが当たり前、そんなこともないですよね。毎日はそんなに出さないですよね。人によって、それ先生に任せられてるんですか。
任せられてるんです。
毎日でもいいし、うん、全然出さなくてもいいし、
それはもう学級のこう運営上、うん、 もう個人に任されられてるんで、
はい、じゃあ記録とか遡ったら相当前のまであるんです
よ。ありますね、はい。
何歳の時に始めたんですか？
はい、もう20、もう教員になってから
もうずっともう
ほぼだったんで。
でも最初はやっぱガリバンでやってたんですよね。
すごい、よくご存知ですね。
いや、やっぱそうですね。
もう一番最初の頃はですね。
こうガリでやるや
ん。ガリガリってやって。
それこそその歴史はありますよね。
最初の頃は
印刷の。
ね、はい、印刷だけでも いろいろ、あと輪転機かけて
こう両方くっく
っくっくっ回るやつとかね。はい、昔でそんなんでしたよねとかって。
ですね、
うん、通信の携帯もいろいろ見てきたんですね。
そうですよね。
でも今は例えばでも紙じゃなくてもいいじゃないですか。例えばだけど紙でちゃんと
紙でで、うん、その個人ずつ閉じさせて、
うんうん、
でも重たくなるじゃないですか、
うんうんうん、
ただその外して学級に保存して、うん、最後3月に終わるときにその渡して全部渡すみたいな。
あ、はい、ああ、毎日渡すんだけど。
渡すんだけど、うん、もういっぱいそのファイルがいっぱいになったら移し替えて。
すごい量ですね。
だって毎日書いたら、まあ学校がある日は毎日みたいな。
そうですね。
だから200日ぐらい分は
絶対あるん
ですね。そうですね。
大体こうナンバー200になりますね。大体
200ぐらいになりますよね。
同窓会とかでそれ見返したら盛り上がりますよね。
そうね、昔の子供たちがですね。
そうですよね。
だから結婚式呼ばれるんですよね。だからね。
どう
やってやるか。あの時のね。で、まあ、絶対なんかクラス30人か40人いたら1人ぐらいはそう絶対取ってあってそれを持ってきてみたいなことになるんじゃないですか。
よくご存知です、ね。
やっぱりそう
です。そうですよね。まあ嬉しいです。その時は。ああ持っててくれたんか。
いや、こんなん書いたっけみたいな感じですか。
そうですね。
書いた記憶はあります？
なんか大概ありますね。
あ、この時こういう思いで書いたなみたいな、なんとなく見たらこうバッとこう
思い出したりとか。でこれは多分どの先生もそうだと思うんですけど、まあその子供たちの出来事は大概は覚えてますよね。
ああ、
まあ書けばもうちょっと濃く覚えてるかもしれないんだけど、
そのでもやっぱ微妙になんかどこの世代だったかなっていうのをこうなんか微妙なことないですか？
ああ、それはありますね。
ある
あだけの年月、うん、すごい
数に何人教え子いるって話じゃない
ですか。
1500人とかの学校もあればな。
そうそれ考えたらだってすごいね。
そうほぼ毎月
45周年ですからね。
結婚式に毎月呼ばれるぐらいですからね。すごい数の教え子。
呼ばれるんですね。先生呼ぶかな。呼ぶ？
え、ああ、なんかあれ田舎出身の友達とかは結婚式行くとやっぱ熱いなと思います。小学校の先生とかの僕は子供の頃の思い出にがっつり小学校の先生が家に来たとかご飯食べてとか、
まあね、
やっぱり私も結構マンモス校だったんで全然先生の存在の近さが違うなって思います。
やっぱそこはやっぱそのちっちゃい学校のいいところっていう
かもしれないですね。
そうですね。さすがにやっぱちょっとマンモス校だとあんまりそんな感じにはならないですか？そんなこともなく、
まあ、いろそれ以後自分もなんかその逆にずっと生徒と思っていても、うん、いつかは自分たちを追い越していくわけじゃないですか、
はいはい、
でやっぱ何かの時にその子供たちに頼ることもなんか結構多いんですよね。
例えばどう
なんですか？例えば、うん、自分のその親の葬儀の時に、
う
ん、そのなんかギフトショップさんとショップしてる方にこう頼ったりとか、
うんうん、
だからなんか車をなんかちょっとこう傷つけた時にこう修理、それは無料じゃないんですけど、まあ、それでがこう頼るみたいな。
あ、そういえばあいつああいう仕事してたなみたいな。
そう
ちょっとああいう頼んでみようかみたいな。
だからやっぱなんていうかな、今子供と思っていてもいずれは自分たちを追い越していく時ってやってくるっていうことをなんか最近つくづく。
いや、追い越しはしないんですよ。
いや、追い越しますよ。
だから追い越しはしない
んですよ。でも頼れる存在にちゃんと成長してくれてて、
そう、それまたそう感じる時がなんか
嬉しい驚きですよね。
嬉しいですね。
あの時もあいつがこんなんなってみたいになりますよね。でもなんか今 あの子たちが何してるってやっぱり縁がある程度続いてないと耳に入ってこないわけでしょ
う。そうですね、うん、今もうなんか LINE とかがあるじゃないですか、うん、だから その学年のグループ LINE とかが大概もう大体その教員になってからの、
うんうんうんうん、
子供たちの学年のなんか LINE とかがグループがあるから、
はいはいはい、何かあったら
そうですね、
先生来ませんかみたいなのとか、
とか
結婚するからどうですかみたいな、
とか何々ちゃんがこうある意味こう寂しいことなんだけど、
うんうん、
こう亡くなったっていうことがあって、あなんか教えた人が亡くなっちゃうのはとても辛いことだけど、だそういったのが入ってきたりとか、
あ
いろいろ、
そうするとだからお知り合いがめちゃくちゃ多いから、
うん、
例えばそのまあ結婚式もそうだけど、今言われたその、うん、例えばそのお葬式に行くとか、うん、何かの行事に行くとかっていうことだらけになるんじゃないですか、うん、
だらけでは
だらけっていう言い方はあるんですけど、うん、
だらけではないけど、まあ結構、
うん、多いですよね、
多いですね、なんか、
うんうん、教え子たちの多様性だけでも町ができるぐらいいろんなことしてる子たちがいるわけでしょうからね。
そうですね、
すごいことですよね、自分の教え子たちだけで、
うん、まあまあ、
助け合えるっていうか、
そしてなんかこうその子たちがこう活躍しているのをこう、うん、なんか見るとまたある意味ここまでやってきたら、うん、なんかこう幸せにこう頑張ってる姿見たら、
う
ん、なんかこう幸せにこう自分が幸せに感じますよね。
そうですよね、うん、驚かせてもらえる立場になるって、ね、それはそれで素敵ですね。
そっか、なんかいつか追い越すっていう言葉がすごいさっきからぐるぐる回ってるんだけど、その、うん、なんか、まあもちろんあの追い越しはしないと僕は言いましたけど、うんうんうん、でも追い越すところもあって、
うん
うん、でもなんかその追い越すっていうところがなんかすごくなんか追い越された時のなんか感情っていうのがなんか うんうん、いいのかなってちょっと想像してるんですよね、
う
ん
う
ん、
感慨深いでしょうね。
あ、そうですね、
その瞬間みたいなところが、
うんうんうん、
だから、まあ、いろんなこう子供たちがこうその生徒指導上でいろいろあっても、うん、やっぱりこうその子を尊重して いかないと、うん、いずれはこう成長していくので、うん、やっぱりうん、そういうふうに思って指導していかないと、
うん、
いずれはなんかもう自分たちを追い越していく子どもたち、
うん、長い目で、
長い目で見た時には、
は
い、まあ、もちろん指導することは指導しないといけないんだけど、うん、いずれはこの子たちもやっぱり自分たちがお世話になる、
うん、
逆にお世話になるみたいな、
うんうん、
そう思いながら、
うんうん、絵と野球とかも気になってる。
絵と野球の話する、
これまたちょっと、
絵と野球の話したら長くなっちゃう
ね。これだったらもう30分超えるかもしれない。
情熱、どちらも情熱なんです。
え、
どちらも情熱。
あ、いや、絵はもう本当に時間があるときしか描かないんですけど、はい、あ、色鉛筆で、
そう、あれですよね、僕もあ、そう、Facebook とかあのブログかな、うん、なんか見させてもらうこともたまにあるんですけど、はい、やっぱりその絵を描かれてますよね。
時々ですね。
時々ですか。
時々
です。結構
描かれます。溜まってるのをこうラブリで載せることもあるんで、はい、
見たことあるんですね、色鉛筆の。
ありますあります。だからなんか、あ、そうか、絵もずっと描かれてる感じの、
ね、まあここやめてからみたいな。
ああ、そういうことなん
ですか。やばけ中学校時代も少し描いてたけど、
あ、
まあそのあたりぐらいからです、
うん、通信、仕事して通信したらもうクタクタになりそう。
いやいや、休みなんかこう書いてるとなんか落ち着くじゃないですか、 なんか休みの時に、
うん、いいバランス取れる感じの時間でもあるわけですよね。
お忙しいですよね、なんか聞くとすごいお忙しいなとかって思って、なかなか、
いや、それを、
うん、
それはもちろん教師にも語ったりしてるんですけど、今もだけど、その子供がちょっとその、うん、北九州の方で、
はい、
まあ、なんかこう授業してるんで、
はい、
あそこの授業所に飾ってくれたりとか、
はい、
自分の我が子がですね、
そ
う、まあなんか嬉しい。だからお父さんなんかええないみたいな、だからそれに沿ったみたいなのを書いたりとか、
さっきテーマもらって
ること
もあるんですね。
そういうことなんですね。
事業者に
それもあるってこと。
あ、そうそうそう、それも、
事業所の雰囲気に合いそうなものを
考えて書いたりとか、はい
はい、組長もじゃあなんか、
事業所に 飾ってもどこに飾るかっていうと、うん、トイレです。事業所のトイレにこう飾ってみたいな。
いやトイレって大事な場所ですもんね、うんはい、すごい鮮明に残りますもんね、うん、トイレの目に入
る。そんな感じです
ごい。そっか、うん、じゃあ野球はもうあれですか、
うん、
大きいトピックです。も
う野球も大きいトピックになる
んですね。なるですかね。
なるんですよね。
長年されてるんですか。
されてるん、されてる自分がおかしいけど、うん、してるんですけど、うんうん、まあ2チームに入ってるんです。一般のチームと、
はい、
それから60歳以上のこの2チームに。
一般のチームって若い人もいる。
そうですそうです。
はい、草野球とは違う。
草野球です。
草野球
です。草野球です。はい。
でその60歳以上の方はもっと本気なんです。もう
そう結構もうなんか
元年代で
本気。もともとこう野球をずっとやられてきたたちが集まって、う
んはい、
だけど。今度その予選突破して、もう大体予選突破するんですけど、
はいはい、
リーグがあるってこと、
まあ、トーナメント戦が、
うんうん、
大体県内に40チームがあって、
はい、
でそこでこう勝ったチーム、勝った何チームかが、
うん、
全国大会に行けるんですけど、
うんうん、
今度は10月に千葉県成田市で、
うんはい、全国大会に行くってことですか。
そうです。
大分県代表
で。
もうじゃあ、はい、県の代表は勝ち抜いたんですね。
そうです。
すごい、は
い、もうそれでも結構シニアと言ってんが、
はい、
もう2試合で2日で5試合ぐらいする。
すごいハード。
2日で
ハード。
それも普通7回、うん、中学生がこうするの7回戦を、
はいはい、
5試合
5試合
2日で2日で
タイムよりハードですよ。
これはタイムす
ごい。雨降ったらもう次のシーン伸びる、まあ、雨降ってくれるとありがたいんですけど、結構ハードな予選。
すごい。
まだだからこれは、ね、全国大会予選のまだこうきなんか肉離れ的なのがまだ
肉離れするぐらいハードってことですよね。
何人のチームですか。
うちのチームですか、うん、15、6名です。
それで2日で5試合も。
そうですね。
それは無理ですよ。
でももう根性とかみんなすごいんでしょうね。
まあ、5試合するのこれは多分3日間あったんで休みが、
うんうんうんうん、
だから その3日間で3日間ですね。3日間で5試合です。
十分ハード
です。でもポジションはどこなんですか。
だからそのなんか自分の趣味とか、
はい、
含めて広く浅くって、
うん
はい、だから、まあ、どこでも
見、あ、どこでもやる。
だから結構フル出場になるみたいな。
みんなもそういう感じな
んですか。
みんなは
ポジション決まってる、ってるけど、
うん
うん、もう
先生はもう
ピッチャーした
らピッチャーもやるし、
キャッチャーも
キャッチャーもやるし、
だからもう大体守りだけはどこでも多分今でもできると思ってるんで、はい、
すごいな。
それ何でもできる人なんて。
いやいや、それがだから
広く
浅くという、うん、だから本当に専門的にそのポジションしてるわけじゃないんで、
うん、
まあそこそこで行くみたいな。
まあでもそれって、うん、いや今日の話ずっとこう聞いてて、うん、やっぱその長く広く浅くなんだけど、うん、それをが結局長くにもつながっていく、
うん、ああそうかもしれないですね。
だから絵を描いてとか、あとその、うんまあ、通信も書いてとかだけど、
うん
まあ、で先生もすごい長くやってるけど、うん、でもそれっていや深くやった方がもいいかもしれないけど、でもやっぱ浅く やるのがなんかダメってことじゃなくて、
うん、
なんか長く続けることをなんか重視したら広く浅くでも僕いいんじゃないかな。
まあ、ある意味そこで
楽
しめるかもしれない
ですね。僕もどっちかって広く浅くの
方なんです
よ、
うんうん、
なんからなんかすごくよくわかるっていうか、だから長くやりたいんで、
うん、
だからあそうやってやればいいのかなって、なんかいろんなポジション俺もやろうかなとか、うん、アシスタント俺もやろうかなと
か確かに面白い
かも。ピッチャーばっかりやってるからもう肩がどうかなってくるから、もうそろそろなんか今度キャッチャーやったりとか、
うん、
違うなんかバスケットやったりとか、
うんうんう
ん、なんかあの絵描いたりとか、
うんうんうん、
なんかいろいろやってみてねとかいう方がもしかして長く続いたりして
するかも。だからその学校でもだからその、まあ、その学年にこうすごくこう深いっていうことでも ないし、
うんうん、
なんかすごいこう研究がこう勘で教員してるんで、
うんうん、
勘とフィーリングで、だからなんかこうだからその なんかすごい理論的にこう深いっていうことは多分、はい、自分を見つめた場合はそれはないと思うんです絶対に。だけどなんかこうそういった中でなんか、まあ、どの学年に行っても、うん、まあそこそこ野球でしょそこそこできるんで、うん、まあその何ていうかなあの校長さんたちからすると、うん、使いやすいみたいな、うん、野球も使いやすいみたいな、うん、だから使いやすい。
だから例えば結婚式にも呼びやすいし、
そこに持ってくる、そこに持ってくる。
あの何か誰かにも頼み、だからこっちも頼みやすいし、まあ、うん、両方かもしれないですよね。はい、その教え子の方とか、まあ、あと周りにいる人たちも神田川先生ってみんなで、うん、みんなに行くのもそうだけど、うん、神田川先生の方も行きやすいみたいな、
あ、それはあるかもしれない。両
方なんか、
は
い、あのいい関係性になってるのかなって。だからそれはやっぱ神田川先生 の, そのやり方がそういう風にされなってるから、
あ、自然になってる。あ、今話してる中で、うん、あ、そうなのかなって今
そうかもしれない、
うん、古川さん話聞きながら、
うん、確かにこの感覚とフィーリングでやってるって、ね、うん、すごいかっこいいなと。い
ただやっぱりこうがもう本当にも申し訳なく思ってるのは、うんうん、あの学校と学校で大体 80% のエネルギーを持たないと子どもたちが押し返されてくるんで、まあ、学校の感覚そのなんかエネルギーとその野球のこう、うんうん、こうなんかで、まあ、週に1回2回練習してるんで、うんうん、だからそれで大体自分の中もいっぱいいっぱいだから なってしまう、うん、でだからこうもっとその耶馬渓の真ん中にある生活とか言うけど、うん、もうちょっと地域のことをしたいなって思うけど、うん、もうそこまでこう、うん、あまりこうその耶馬渓中学に寄った時にはもう地域の中の学校だったんで、うん、こう地域の中にこういろんなことができたんですけど、うん、今こう耶馬渓すごい離れた勤務をしているとなかなかこう耶馬渓とか地域のなってくると自分が大変も地域の方々に申し訳ない
な
って。
いや、そんなことないですよ。
いや
なんかブログちょっとそれも見させてもらったりとか、うん、そんな感じじゃないよ全然。耶馬渓にがっちりこう関わっていらっしゃるから、いやいや、まあ、多分、うん、あ、そうそう、その辺の話はじゃあ次回にするとして、うん、耶馬渓と神田川先生の、うん、話みたいなの次回する。いやでも本当に全然そんなことない、うん、だからまあ今日はそう、まあ、先生としてなんかそんな感じでやってるんだなっていうのが、うん、そのね今日お話ができたのが良かったかなと思います。
バランス感覚みたいなのがすごい素敵ですね、うん、バランス感覚、
バランス感覚、うん、やっぱりいい言葉を言います
けど、何か一個に突き詰めるとやっぱり偏ってくるじゃないですか、うん、深くする分狭くなるっていうか、うんうん、でもなんかそうやって楽しみ上手、野球も楽しみながら休日絵とかも楽しみながら、うん、子どもたちともうその通信を書くのが面白いって思えるぐらいの楽しいこう関わり方ができるって、本当に限られたエネルギーをうまくバランスよく分配できてるんですもんね、うん、
自然、それも感覚かもしれない。
それを感覚でできるって、
ね、いや、この感覚はすごいよ、
う
ん、
だから簡単に言ってるけど、そのレジェンドの
レジェンドたぶんみたいなやつね。
だから理論はちょっと薄い、だから本当もっと本読んだりとか、うんうん、そういう時間があればいいなっていうけど、なかなかこうないんで、まあ、子供たちに関わりの中でそれがこう
疲れる時に感覚フィーリングが、うん、あのブレてくるんでだからやっぱり
やっぱ突き詰めて行き過ぎない方が感覚が保たれるから。
そう保てるし、
そうですよね。
いや
今話してたらそうですよね。
いや絶対そうだ。僕もなんかすごいそれは分かって、うん、あんまりだから深く行き過ぎないようにして、うん、常になんかその要は 70% ぐらいで余力を残しとくっていうのはすごい大事だなと思って、うんね、でいざとなった時に使えるようにとか、うん、この何かあった時にこっちのっていう風にその感覚の部分をなんか研ぎ澄ますために、うん、あの常にこう 70% に抑え 70% 80% ぐらいに自分の能力がそんなに高くないから、うん、だからそれぐらいにしとくとなんとかなるっていうのがある、うん、だからすごくそれ分かる感じがしますね、うんうんうん、
言われてそうかなみたいな、
いや、はい、すごい感覚の人、う
ん、いや本当それ素敵だなと思って、うん、それをなんか 無理せずこう自分の感覚が破れてしまうぐらい無理するんじゃなくて、ゴリ押しで無理するんじゃなくて、楽しみながらでもだけ長く続けれてるわけじゃないですか。22歳から66歳まで、私考えら一個の仕事をずっとされてるって、もう私多分履歴書巻き紙になるぐらい今すごい、
いやいやすごい
です、前のとこを勤めててもうなんか一個の職をずっとされて、しかもこんな楽しそうに朗らかに振り返れて、でかつこんなにいろんなことを楽しくされてるって、やっぱり、うん、バランス感覚とその感を整えておくっていうのは大事なんだな
って思います。爪ちゃんからしたらやっぱ全然違うタイプの人だからっていうの
がよく、ね、うん、憧れちゃいます。
なんかもうすごくギュッていっちゃうからね。
もうあの、
まあ、でもそれもちょっと
都合しそれもけど、それも
逆にまあ俺とかも、うん、やっぱりこう片田先生とやっぱに近いから、うん、なんか爪ちゃんみたいな見てるとなんか逆に羨ましい、
羨ましいです、羨ましいです。
そういう風になれるの、はい、羨ましいですよね。
隕石かけるイノシシみたいな感じやな。
ズボーンって行く
みたいな。そのまま行ったら通用する
よ
みたいな感じ
で。だからこう研修とかでも、うん、こうあるけど、こうやっぱこう勉強してる人はこう、うん、深くまでうっと言うけど、うん、あんまりそこぐらいまでわかるけど、その先言われたらわからないなみたいな、うん、まあ、けど鈴木さんの場合はもうバッチリ、
う
ん、
この先まで。もうだから本当にあのバランスと、うん、あとこの継続っていうのは。
うん、だからまあいろんな方がおるからやっぱいい社会が保たれたり、
そうそうそうそうですね、う
ん、でもこんな人ばっかりだったら、う
ん、みんながバランスもうね、そういう人もいて、バランス取る人もいて、うん、また違うタイプの人もいてっていうので、まあなこの世の中が、ね、世界が成り立ってるっていう
ですね、うんうん、確かに。
だから俺今回じゃあもうバランス取る人にして、はい、なって、じゃあ今日はもうこの辺りにしようかなって思います。なんかこのまま行ったらいつまでも話しちゃうから、
うまくまとめましたね。
さすがバラン
ス、もうね、どこまで行くか分かんないから今日はもうここら辺にして、でさっきも言いました、はい、まあ今回はその買った先生としてのお話だったんで、うん、それ以外のその、ヤバ系との関わりの部分をもうちょっとお話しさせてもらおうかなと思います。
はい、わかりました。
はい、
次回もじゃあよろしく、
はい、いや、こちらこそよろしくお願いいたします。
なんか告知あります？なんか
それですね、うん、今までコロナがあったんですけど、はいはい、そのコロナの前までは、うん、うちで家で、
はい、
買った家庭で、
はい、
つながりの会っていうのをしてたんです。で、学校になかなか行けない子供さんとか、
は
い、お家の方とか、うんうん、なかなかこう話せん、うんうんうん、お家の方もなかなか話せないじゃないですか、うんうん、だけどその方とかなんかこう困りをこう抱えてる人たちがこうみんなで集まって、うんうんうん、ただ単純にこうするんじゃなくて、そこでこうなんか雑談を、カレーを食べて、
うん、
こう雑談を してなんか、うんうん、終わるみたいな会をもう20回ぐらい
ず
っとやってきて、
いつ頃からされてるんですそれ？
どうだろう、もうヤバ系中学の頃から、
そうなのか、
キム時代で。でもコロナがぐっと入ってきて、もうなんかやっぱりそれがなかなか、
うん、
人が集まれないそういう時代があったんで、
うん
うん、一応途切れたんですけど、うん、またこう再開、
あ、いいですね、
はい、
やりましょう、やりましょう、俺がやりましょうって、
はい、
やる予定が、
いや、そうですね、はい、だから、まあ、ちょっと秋ぐらい、
あ、
う
ん、しかもご自宅で入るんです、素敵だな、
家だけがでかいんですよ、
いや
買った家庭気になりますね。
でだからそこでこうみんなが集まってワイワイ話して、まあ、もちろん一人その例えば前回山川先生が来てお話をしてくれたりとか、
はいはい、
どうか臨床心理士の方が来てくれて話をしたりとか、
はいはい
はい、そういうメインはあるんですけど、あとはもうざっくばらんに来た人たちでこう話をして
帰るみたいな、
素敵、はい、面白い、ね、うん、でカレーは
カレーはうちの釣り合いがカレー作ってみたいな、
ちょっとそれは気になります、
それを秋頃からやる予定。
いや、そうです。ぜひ。
っていうのは、あ、
ぜひぜひ。
じゃあ、Facebook か
何か、ね。そう、いつもやってた
ん。
うん。だから、
この
、その下郷の方とか、うんうん、結構来てくださってたんですけど。
あ、じゃあそれお知らせください。
はい、わかりました、はい。
対象はどんな方なんです？
もう、ただ Facebook とか、 そのブログで、うん、ありますよみたいな、もしよかったら来てくださいで、だから特に誰対象は誰っていうこと
で、ラジオでその聞いてる方でフェイスブックでつながってない方で興味あったら、
ま、人伝いで、
うん、だから事前にでも言った方がいいですよね、行き、行きたいんですけどみたいな、
まあね、
あそうそう、ただ大体
さすがにね、その
さすが
彼の飛び込みでっていうわけいかないよね
確かに
それでも結構飛び込みでも来てくれたんで、はい、
まあ、
でも小学生でも、はい、
中学生でも、
その親御さんでも、
親御さんだけでも、
うんうん、先生とかの側でもいいんですよ、うん、先生とかの側でもいい
です、そうそうですね、
まあ、でも誰でもいいってこと
ですね、誰でも、だけどまあそこでみんなでこうつながったら、なんかこう、うん、なんか一人で抱え込まないで、うん、だけどそれでやっぱりこう、その自分がどうこうしたんじゃなくて、その話の中で、
うんうんうん、
その来た人の話の中で、うん、心がこう、なんていうか、あの、うんうん、ちょっとこう楽になったっていう、
そう
ほぐれたり
きっかけがなんか生まれたりしますよね、は
い、これは絶対スネちゃん行きたいやつ絶対行きたいやつ、
聞きたいこといっぱいあります。
だからなんかこう今までの子供たちの中でも、まあ、あの時行けてよかったっていう、うん、人もいるし、そ来た人の中では、うん、臨床心理士になりたい、多分そういうこう、そういう方も
こう、うんうん、
その中からきっかけになったりとか。
なるほど、
うん、
じゃあそれじゃ あのぜひ、あの始める時はお知らせ
で、
はい、
9月、
はい、あの9月ぐらい、
はい、9月ぐらいからです、
はい、わかりました、はい、
じゃあそれ再開を、
はい、楽しみにして、
はい、わかりました、
はい、ありがとうございます。
いいえ、
はい、はい、じゃあとりあえず今日はこのあたりにして、はい、また次回お話聞かせてください。
はい、
はいはい、では今日はこのあたりにしたいと思います。ありがとうございました。
いいえ、ありがとうございました。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーの提供でお送りしました。